紀元前586年、エルサレムを滅ぼしたバビロン帝国のネブカドネツァル王が初めてエルサレムに侵攻したのは、それより19年前の紀元前605年でした。ネブカドネツァルはエルサレム神殿の器物を略奪し、当時ユダ王国の王であったヨヤキムと貴族たちを捕虜として引いていきました。歴史的に第一次バビロン優秀事件でした。その時バビロンへ捕虜として引っ張っていかれた人の中にダニエルもいました。ダニエルはそれ以降バビロン帝国を倒したペルシャ帝国のキュロス王に至るまで約70年の間、バビロン帝国とペルシャ帝国の高位管理を務めました。旧約聖書のダニエル書6章はペルシャ帝国のキロス王からバビロン地域の統治を委任されたダレイオス王の地下で起こった出来事を伝えてくれています。ダレイオス王は3人の大臣を置きましたが、ダニエルも彼らの中の一人でした。神様に仕えるダニエルが全てのことを義に基づいて公平無私に処理すると、ダレイオス王はダニエルに自分の国を治める全権を授け与えました。そうすると他の2人の大臣を含めた高官たちはこれ以上公職を利用して私益を図れないようになりました。不義な彼らが義のあるダニエルをそのまま放っておくわけはありませんでした。彼らはダニエルを引き下ろす方策を考えましたが、ダニエルには現実的に小さな隙もありませんでした。ついに彼らが見つけた妙手はダニエルに信仰的な罠をかけることでした。ダニエルが日に3度神様に祈りを捧げるのを確認した後、彼らはダレイオス王をして勅令を発布させることに奔走しました。向こう30日間地上の神であるダレイオス王を差し置いて他のものを対象に祈る人は獅子の洞窟に投げ込まれるという恐ろしい勅令でした。不義な家臣たちの下心がわからなかったダレイオス王は彼らの進言を受け入れ、その恐ろしい勅令を自分の名前で発布しました。ダニエルはその勅令が自分を取り除くためであることをよく知りながらも、いつもしていた通りに日に3度エルサレムに向かった窓を開けてひざまずき神様に祈りました。不義な家臣たちは直ちにダレイオス王を訪ねていきました。目の上のコブであるダニエルを合法的に取り除く名分を確保したのでした。ダニエル書6章13節14節が当時の状況を打ち明けてくれています。王の前に進みで禁令を引き合いに出してこう言った。王様、向こう30日間王様を差し置いて他の人間や神に願い事をする者があれば獅子の洞窟に投げ込まれるという勅令に署名をなさったのではございませんか。王は答えた。その通りだ。メディアとペルシャの法律は廃棄されることはない。彼らは王に言った。王様、ユダヤからの捕囚の一人ダニエルはあなた様をも署名なさったその禁令をも無視して日に3度祈りを捧げています。どれほどもっともらしい名分でしょうか。不義な家臣たちはダニエルを王の勅令のみならず初めから王の存在自体を無視した不忠の逆賊のように残訴しました。 この話を裏返しますと、自分たちは王の勅令を尊重し、王に忠誠を尽くす忠臣であるという意味でした。しかし事実はむしろ正反対でした。彼らは表面的には王と国のためのような名分を掲げましたが、実は王の権力を利用して自分たちの豊かな生活、富と繁栄を人生の目的とみなす不義な奸臣たちでした。反面、義を守るダニエルは純潔で正直な神霊で王と民に仕える忠臣でした。彼が神様に祈っていたのはダレイオス王に逆心を抱いていたためではなく、天地を創造された主なる神様を畏敬する信仰人だったからです。ダレイオス王もこのダニエルをどれほど寵愛し信頼したからでしょうか。自分の国を治める全権をダニエルに授け与えました。ですがダレイオス王は仕方がありませんでした。ダニエルを残訴する者たちが掲げた名分が完璧だったからです。ダレイオス王自身が書面に王の署名をして発布した禁令、すなわち自分を差し置いて他の対象に対する祈りを厳しく禁じた勅令を自分の手で保護にしてしまうことはできなかったのです。もしダニエルが本当に悪い逆賊であったとしたら、不義な家臣たちがダニエルを排除する名分をベッドで探したり捧げる必要もなかったでしょう。ダニエルがこのような謀反を試みましたと王にファクトだけ、事実のままそのまま申し上げることだけでも十分だったでしょう。それなのに彼らがダニエルを排除するために何も知らないダレス王をして新しい勅令を交付させ、王も一切変更できないその勅令を名分とみなしたということは、自分たちの行為が偽りの上に土台を置いていることを自ら立証するものでした。エフェソは古代世界の不思議と呼ばれるアルテミス神殿が絶対的な影響力を行使していた偶像の都市でした。しかしアルテミス神殿がいくら巨大で、またその中のアルテミス女神像が多産と豊穣を象徴する乳房を24もつけていても、生きていらっしゃる三位一体の神様を畏敬するパウロの目には、それは単純な金属や石ころの集合体に過ぎませんでした。パウロは心の中でだけそのように考えたのではありませんでした。パウロは人の手で作ったものなどは神ではないと公開の場で宣言しました。パウロのこの宣言により、多くの人々が主に向かって改心しました。さらには魔術師たちも銀貨5万ドラクマにもなる魔術の書物を焼き捨てることまでして主を迎え入れました。それは人間の救いを思う人々には共に喜ぶことでしたが、アルテミス神殿のおかげで仕事をし生活をしている人々には決して受け入れることができない出来事でした。これまで2回にわたって見てきましたように、デメトリオをはじめとしたエフェソの銀細工師たちはアルテミス女神と神殿の模型を銀で作って売り、豊かな生活、富と繁栄を享受していました。しかし人の手で作ったものなどは神ではないというパウロの宣言に、 エフェソの人々がアルテミス女神に背を向ける事態を放っておく場合、今まで自分たちが享受してきた豊かな生活、富と繁栄が脅かされることは決まりきっていました。デメトリオは自分の同業者たちを呼び集めて次のようにそそのかしました。25節から27節です。彼はこの職人たちは同じような仕事をしている者たちを集めていった。諸君、ご承知のようにこの仕事のおかげで我々は儲けているのだが、諸君が見聞きしている通り、あのパウロは手で作ったものなどは神ではないと言って、エフェソばかりではなくアジア州のほとんど全地域で多くの人を説き伏せたぶらかしている。これは我々の仕事の評判が悪くなってしまう恐れがあるばかりではなく、偉大な女神アルテミスの神殿もないがしろにされ、アジア州全体全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうであろう。デメトリオの本心は同業者たちをそそのかして自分たちの豊かな生活、富と繁栄を脅かすパウロを排除することでした。ですが彼は巧みにもアルテミス神殿がないがしろにされ、アルテミス女神のご意向さえも失われてしまう恐れを浮き彫りにさせました。当時小アジア半島で絶対的な影響力を持っていたアルテミス女神と神殿を名分として掲げたのでした。ダレイオス王の地下で不義な家臣たちが自分たちの豊かな生活、富と繁栄を脅かすダニエルを排除するために、絶対的な権力を持っているダレイオス王と彼が発布した勅令を名分として掲げたことと同じでした。エフェソでアルテミス女神と神殿は銀細工師たちの豊かな生活、富と繁栄を守ってくれる最も完璧な名分でした。28節です。これを聞いた人々はひどく腹を立て、エフェソ人のアルテミスは偉い方と叫び出した。デメトリオの同業者たちはデメトリオのそそのかしに簡単に扇動されました。彼らの怒りは自分たちの豊かな生活、富と繁栄を脅かすパウロへの怒りでした。そして彼らがアルテミス女神の名前を呼び出したのは、アルテミス女神と神殿を名分として掲げたデメトリオの意図に同意したからでした。韓国語叫び出すと翻訳されたギリシャ語動詞クラゾが原文には未完了形として記録されています。彼らがアルテミス女神の名前を一度だけ叫び出して収まったのではなく、連呼し続けたということです。毎日パウロがエフェソで殺人や強盗あるいは強姦のような凶悪な犯罪を犯したならば、銀細工師であるデメトリオが率先する必要もなかったでしょうが、たとえ率先したとしても、パウロが犯した凶悪な犯罪の事実だけでパウロを告発したことでしょう。デメトリオと彼の同業者たちがパウロを排除するために絶対的な影響力を持っているアルテミス女神と神殿を名分として掲げたということは、彼らの行為もやはり水の泡のようにあっけなく消え去ってしまう豊かな生活、富と繁栄を偶像として使える偽りに土台を置いていることを自分自身が立証するのに過ぎませんでした。名分という単語は2つの意味を内包しています。1番目の意味は、人が道徳的に 当然守らねばならない道理と本文です。肯定的な意味です。名文の2番目の意味は、表面的に掲げる理由や口実として否定的な意味です。表面的に掲げる理由や口実はほとんど大部分内心とはかけ離れた偽りや虚構に土台を置いているからです。この時間に私が言及する名文は全て2番目の意味の名文です。人々は真実から離れるほど表面的に掲げる名分により一層執着するようになります。偽りに近くなるほど人が掲げる名分はより一層大層なものになったり具体的になります。例えば政治的な野心や利害得失、そして党利党略に通じている政治家であるほど、いつも大層なことのように国民の意思を掲げます。しかし私はこれまで生きてきながら、与野党を問わず政治家たちが主張する国民の中に、実際に国民である私自身が含まれていると感じたことはほとんどありませんでした。政治家たちが掲げる国民の意思は大部分の場合、彼らの実際の言行とは距離が遠い名分に過ぎないからです。問題は真実あるいは事実から外れて偽りや虚構に起因した名分を掲げる人は、自分の名分を守るために知らず知らずのうちに暴力を伴うようになるということです。まさにそれが偽りの属性です。偽りは暴力により暴力のみにより支えられます。ダレイオス王の地下の不義な家臣たちは、自分たちが享受している豊かな生活、富と繁栄に邪魔になるダニエルをトップの大臣の席から落馬させることで満足しませんでした。彼らはダレイオス王と王が発布した勅令を名分とみなして、ダニエルを獅子の洞窟に投げ込みました。王の絶対的な権力を借り、王の勅令を口実とみなし、獅子の力を利用し、彼らがダニエルに死の暴力を振り回したのでした。万一神様が獅子の口を閉ざしてくださらなかったならば、ダニエルは彼らの暴力から決して生き残れなかったことでしょう。本文のデメトリオと彼の同業者たちもやはり同じでした。29節を見てみましょう。そして町中が混乱してしまった。彼らはパウロの同業者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって野外劇場に流れ込んだ。パウロを排除するためにアルテミス女神と神殿を名分として掲げたデメトリオと彼の同業者たちにより、エフェソでは一大騒動が起こりました。彼らはパウロを捕まえるために町へ飛び出してから、パウロの助力者であるガイオとアリスタルコに出会うと、是非を問わず彼らを捕らえ野外劇場になだれ込みました。韓国語捕らえと翻訳されたギリシャ語動詞シナルバソは、腕力でひったくる形を形成を描写した単語です。そしてなだれ込んだと翻訳されたギリシャ語動詞ホルマオは、是非を問わず突進する動作を意味します。パウロの助力者であるガイオとアリスタルコを腕力で捕らえた彼らは、 二人を引っ張って野外劇場に突進して走っていきました。人民裁判を繰り広げるためでした。それ自体がすでにガイオとアリスタルコに対する集団的なリンチでした。アルテミス女神と神殿を名分として掲げていたデメトリオと彼の同業者の群れもやはりそれほどに暴力的でした。話をするたびに大層なことのように国民の意思を名分として掲げる政治家たちも言語暴力と下品な言葉に明け暮れる場合がいくらでもあります。政治家たちの言語暴力と下品な言葉は私たちの政治を低級にさせる最も大きな原因のうちの一つです。彼らの言語暴力と下品な言葉によって我が国民の言葉と神聖さえ荒くなってしまいました。我が国の政治史で軍事政権が収束した後に与党と野党の間の政権交代がありました。民主政府の樹立した後に与党も野党も全て失権した経験があるという意味です。しかし各政権ごとに自分たちが掲げた名分に反する個人や集団に対しては時には検察権の乱用で、時には司法権に対する干渉で、時には言論の弾圧で、時には税務調査で、いろんな形の政治的な暴力を加えてきました。ここから自由である政権はありません。このように名分それ自体が目的になってしまった名分はすでに虚構であるので、虚構の名分を守るためには誰にでも物理的な力、暴力を動員する道、それ以外には他の方法はありえません。これは2600年前のダレイオス王の地下の家臣たち、本文の中に登場する2000年前のエフェソの銀細工師たち、そしてこの世の大部分の政治家たちにだけ極限された話ではありません。私たち全てに該当する話です。時々マスコミで扱われていたデート暴力がこの頃突然社会問題として台頭してきました。既成世代にはデート暴力という用語が不慣れに聞こえるかもしれません。韓国女性の電話性的暴力相談所のイ・ファヨン所長はデート暴力を好感を抱いて会ったり付き合っている関係、あるいは過去に付き合っていたことがある関係から肉体的、情緒的、性的、経済的に発生する暴力、そして直接間接的な暴力を通して相手の行動を監視したりコントロールしようとする行為と定義しました。一言で分かりやすく表現すればデート暴力は結婚する前のデートの相手に行う全ての形の暴力を意味します。一体どうしてデートをする青春時代の男女間で暴力が起こり得るのでしょうか。しかし私たちの周りで、私たちの友達に、私たちの兄弟姉妹に、私たちの子供に、実際にこんな出来事が起こっています。近頃デート暴力が突然社会問題として台頭してきたのはある青年論客のためでした。常日頃 女性を尊重するフェミニストを自負していたその青年論客と4年間恋愛していた女性が、どんな女性もデート暴力の犠牲にならないことを切実に望む心で、自分が青年論客から受けたデート暴力の真相を公開の場で告白したのでした。この女性の告白によると、彼女の恋人だった青年論客が今まで主張してきた社会進歩と女性尊重は、自分の暴力性を偽装する体のいい名分に過ぎないだけでした。それ以降、また他の青年論客と付き合っていた女性も、自分が経験したデート暴力の痛みを打ち明け、ある言論機関はデート暴力を経験した女性9人の具体的な事例を報道したりもしました。その内容はあまりにも痛ましすぎて、この場所で引用することすらできません。デート暴力の深刻性は、恋人の間の暴力が愛を名分とみなして日常化するという点にあります。愛の名分のもとで加害者も被害者も暴力を日常のこととして受け入れるということです。しかし暴力は、いくら愛の名分を最もらしく掲げても、決して愛ではありません。暴力は決して愛ではありません。恋人の間のデート暴力であれ、家族の間で起こる家庭の暴力であれ、個人の間で起こる全ての形の暴力は、ダレイオス王と王の勅令を名分とみなしてダニエルを獅子の洞窟に投げ込んだ不義な家臣たちの暴力、アルテミス女神と神殿を名分として掲げて、パウロの助力者であるガイオとアリスタルコに集団的なリンチを行ったエフェスの銀細工師たちの暴力と少しも違いはありません。真実とかけ離れた偽りは、いつも名分を必要とし、偽りに土台を置いた名分を守るためには、どんな形であれ必ず暴力を伴うという意味で、全ての形の暴力は本質的に同じです。真理は名分を必要としません。真理は表裏が違う偽りとは反して、表と裏が一致する真実であるからです。真理がどんな場合にも暴力を伴わない理由も、どんな形の暴力であれ暴力を断固として排撃する理由も、まさにここにあります。私たちが手術ごとに使徒言行録を一緒に勉強してきながら、パウロがどんな状況の中にいようが自分の名分に執着する場合を見たことがありますでしょうか。行く先々であらゆる暴力に苦しめられたパウロでしたが、自分が受けた暴力を愛の名分として正当化させたり、あるいはパウロ自身がどんな形であれ直接暴力を行使するのを、私たちは見たことがありません。その理由は簡単です。パウロは真理である主に従うクリスチャンであったからです。もし私たちが今自分自身の名分に執着しているならば、それは 私たちの人生が真理の上に立てられていないことを自ら立証することになります。その虚構の名分を守るために、私たちは誰かに私たち自身が暴力と自覚もできない暴力を行使していることを忘れてはいけません。私たちを救うためにこの地上に来られた主は名分を必要としませんでした。主は私たちのための十字架の生贄としてお亡くなりになり、死を打ち破って三日後に復活なさることで、ご自身が永遠の真理であることを、名分ではなくご自身の人生で直接見せてくださいました。この主がすでに私たちのうちに霊として臨んでおられ、ずっと以前よりご自身の御言葉で私たちを抱いておられます。私たち皆この主から力を得て、私たち自身の名分ではなく主の真理を、真理である主の御言葉に従って生きていきましょう。その時私たちは私たちの偽りの人生を偽装するための体のいい名分から抜け出し、あらゆる形の偽りと暴力を断固として排撃するこの時代のダニエルとパウロとして生きていきます。お祈りいたしましょう。ダレイオス王と王の勅令を名分とみなし、ダニエルを死の洞窟に投げ込んだ不義な家臣たちの姿を通して、体の体のいい名分として私たちの偽りの人生を偽装しながら生きていく私たちの虚像を見せてくださり感謝いたします。自分たちの豊かな生活、富と繁栄を固守しようとガイオとアリスタルコに中断的なリンチを行ったエフェソの銀細工師たちを通して、私たち自身の名分を守るためにいろんな形の暴力さえ躊躇しない私たちの実情を教え悟してくださり感謝いたします。私たちが偽りに近くなるほど名分に執着することになり、私たちの名分を守るためには必ず暴力を伴うことになるのを悟らせてくださったことにも感謝いたします。いくら愛の名分で最もらしく放送しても、暴力は決して愛ではなく、愛は相手の暴力を正当させることもできないこと、いつも忘れずに生きさせてください。私たちのうちにすでに霊として臨んでおられ、ずっと以前よりご自身の御言葉で私たちを抱いてくださっていらっしゃる主の真理の中で、これまで縛られていた私たち自身の名分から自由になれますように。真理はどんな場合にも名分を必要としないことを忘れることがありませんように、私たち皆真理である主の御言葉を人生の目的とみなし、あらゆる形の偽りと暴力を断固に排撃するこの時代のためのダニエルとパウロにならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。